今日恵みをいただく御言葉は吉脇の五章十節から十二節です。吉脇五章十節から十二節。イスラエル人がギルガルに宿営している時、その月の十四日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが信仰の生活を始めるとき、それまで慣れ親しんできたものは病み、なくなり、そして新たにあなたとの信仰の共同生活が始まります。信仰にあって歩み進むのであるならば、地のどの民よりも幸いで祝福で富んだものとなることができますが、しかし信仰生活においてあなたから離れてしまうなら、地のどの民よりも悲惨な民になってしまいます。主よ、どうか私たちが信仰者として信仰の歩みを始めるこの生活において必要なことを今日教えてください。この語るしもべの唇、思いと心と体を今清くし、あなたの命の言葉を語るにふさわしく整えてください。そしてあなたご自身がこの口を支配し、あなたの命そのものをあなたが直接あなたの愛されたこの生徒たちに届けてくださいますように。そしてこの生徒たち一人一人耳を清くし、心を整えて、この命を本当にいただき尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所ではヨルダン川を渡ってですね、そして真先にしなくてはならないこと、それは割礼でした。エジプトから出てきた民はまだその割礼を受けていなかったんですね。割礼は肉の一部を切り取ることですけれども、霊的にはですね、その人自身の肉的なこと、それまで生きてきた古い肉に頼る性質、それを切り捨てること、そして肉に頼らず、人間的なものに頼らず、ただ神様に頼って生きる、そのための、通過点が割礼でした。そして今日のところではもう一つですね、この約束の地に入る上での必須過程がもう一つあります。それは杉越の生贄ですね。この前回のところのその割礼、それは肉を削ぎ落とす、いわば死を、肉の死を意味しておりました。そして肉の死と同時にですね、杉越の生贄、それをいただく、すなわち、一切の傷のない子羊、それをほふって、それで、その血をかまいと門中に塗り、その扉の内側でその夜、その羊を家族みんなで食す、それが杉越祭ですけれども、それとともに種を入れないパンも、食べます。でこの一連の出来事、ヨルダン川を渡って、その後割礼を受けて、それから杉越の 生贄を食べること、この3つの工程はですね、キリスト者が生まれ変わるその過程に非常によくマッチしております。キリスト者は以前は世の奴隷でした。罪の奴隷でした。このイスラエルの民に適合するならばエジプトという世で奴隷状態だった、まあ、そのような時代ですね。でそこからイスラエルの民はアラノを経てそして約束の地に入るんですが、アラノで彼ら40年過ごさなくてはなりませんでした。まあ、もっともそれは彼らの罪のゆえなんですけども、私たちキリスト者もですね、世の奴隷状態、罪の奴隷状態から、その神の民、神の国民、天の御国へと移行する上で荒野を通らなくてはならないことがあります。そしてその荒野の時期はですね、今まで頼ってきた世のもの、それは一切何もないですね。荒野の最中ではエジプトのものが一切なく、食料はただ神様が与えてくださるマナに頼っており、また水もですね、ただ神様が岩を割ってそこから水を湧き出させてくださる、その水をイスラエルの民は40年の間飲んでおりました。もうただ一方的に神様に養ってもらう、まあ、そういう期間、そして彼らはですね、もう毎日平日6日間は毎朝マナを、ね、集めて食べて、そして第6日目は2日分集めて、そして第7日目安息日は、マナが降ることはやみ、その日は全く安息して前日に取り入れたマナをいただくと、まあ、食生活はずっと40年それを続けてきたわけですね。このようにキリスト者も世から出てきた時、もうただ一方的に神様の恵みに寄りすがるしかないような荒野の時期を通らされることがあります。その時期はですね、とても心もとない、もう、ね、今日一日マナが降った、で水も湧き出た、命をつないだ、明日降るかどうかわからない、人間は、貯金とかが、貯蔵があれば安心するんですけども、貯蔵が全くない状態です。ただ神様からの恵みに頼って生きるしかない状態で、そのような荒野の経験を通ることがあります。そしてその荒野の経験においてはしっかりとですね、神様により頼むということを学びます。神様は今日も命を長らえさせてくださった、明日も必ず神様は恵み深いお方だから、真実なお方だから、私たちに必要なパンと水を与えてくださる、そのことをしっかりとその荒野の40年でイスラエルのために学んだわけです。そしていよいよですね、約束の地に入る段になって、彼らがまず渡らなければならなかったのが水です。ヨルダン川ですね。ヨルダン川、そこに入っていくことは死を意味しました。しかし、契約の箱、御言葉と神様の約束の詰まった箱を担ぐ祭司がですね、信仰を持っている川に一歩二歩と足を踏み入れていくために、そこの水はですね、危険なではなく安全なものであり、水は引いて、そしてそこの川を水がない状態でイスラエルのために渡ることができました。これがキリスト者にとっては水のバプテスマですね。もう全くもってそれまでの自分自身に対しては死に明け渡すことを意味しました。そして、死から3日のうちによみがえりがあります。この民がですね、ヨルダン川を渡ったのは第1の月の10日であると、4章19節を見ますと、その月日が分かります。川を渡ったのが第1の月の10日にヨルダン川から上がって、ギルガラに宿営したと。でそれで今日の箇所杉越の生贄に捧げる日は、その月の14日ですので、ですからこの杉越の生贄が捧げられた日は川を渡ってから4日目になりますね。その4日の間に何をしたか、それが前回の箇所の割礼ですね。割礼、もう水を渡って、 全身全霊バプテスマを受けて、そしてなおかつ肉を削ぎ落として活性を受けた。それで彼らはですね、その傷が癒えるまで休んだとあるんですけども、要するに3日目ですね、3日間彼らは肉の死、水による死、それを経験して3日間じっと休んでたんですね。これはイエス様が葬られて3日間その墓の中でじっくりと休んだのと、それと適合しますね。そして第4日目に、彼らは、よみがえりとして、その月の14日の夕方に、杉越の生贄を捧げた。でその時、彼らはもう肉の死を経験しております。水による全身全霊の死を経験しております。そしてその後に彼らが経験するのが、この杉越の生贄と一体化すること、ほふられた子羊と一体化することですね。それを食べることによって、生産式、それは水のバプテスマを受けた者だけが、教会では生産式に預かることができますね。この、杉越祭、ここでは、種を入れないパンを食べます。そしてまたそのほふられた子羊の血は、カモメと紋中に塗ります。私たちが取り行う生産式も、種を入れないパンを食べて、そして、また杯をいただきますね。その杯はほふられた子羊キリストの血を、覚えるものです。ですから杉越の祭り、それは私たちキリスト者にとっては、生産式にあたりますね。ですからこのイスラエルの民は、現在のキリスト者にと比較するならば、世から、贖い出されて、そして、ただ神様に頼って生きる、その、荒野の家庭、荒野での訓練を経て、そして水のバプテスマを受けた後、3日目に、肉を全く切り捨てて死に明け渡して、そして3日目によみがえった時に、その生産式をいただいた、生産式のパンと、ブドウ酒をいただいた、そういう状態ですね。で、このパンとブドウ酒といいますか、杉越の生贄が、捧げられて、それを、食べた後、とても重要な、切り替えポイントになるんですね。その後マナの降ることは止んだんです。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることは止んで、もうイスラエルにはマナはなかったとあります。それまで40年間ずっとですね、天からマナが降って、イスラエル人はそれを集めてそれを食べていたんですけども、その時からこの杉越の生贄が捧げられた時からマナが降るのは止んだんです。これはですね、本当に私たちキリスト者が世から贖い出されてバプテスマを受けて、そして、生産の、パンとブドウ酒をいただいて、イエス・キリストの体、イエス・キリストの血をと一体化した後、信仰生活が、新たに始まることを、その過程と非常によくマッチしております。私たちキリスト者はですね、世のものとは違います。世のものは、自分の手で、種をまいたり畑を耕したりして自分の力で自分の腕一本で生活していかなくてはならないんですが、しかしキリスト者はですね、信仰によって神様とのそのコラボレーションの中で生きていくんですね。コラボレーションです。私たちの側は何をするか、私たちの側は信じて神様により頼んで生きること、そして神様はキリスト者が信じるならば神様は本当に必要なものを全て与えてくださる、そういう生活ですね。いよいよですから、このイスラエルの民は約束の地にもう霊肉ともに入ったわけですね。この約束の地、そこは信仰者が信仰を持って歩むのであるならば、まさに父と蜜の流れる地です。しかしイスラエルの民の側になすべき責任があるんです。コラボレーションというのは一方と他方がそれぞれが なすべきことをなして、それで協力体制で、共に歩んでいくものですけれども、イスラエルの民がなすべきことは主の命令に聞き従い、それを守り行うことです。もう新明記で、散々と言いますか、耳にタコができるほど聞いたことですね。人の側の責任は主の御声に聞き従って守り行うと。そうするならば、神様はその地をの産物を豊かにしてくだされる。もっともですね、イスラエルの民はそれまで40年間、ただ天から食べ物が自動的に降ってくる、それを集めるだけ、それで暮らしてきました。それがある日突然やんだんですね。信仰が必要です。信仰を持って神様の御言葉に従順し服従するのであるならば、神様はその地の産物を豊かに増し加えてくださる。ですから、これからですね、本当に自分の手で種をまいて、そして、自分で刈り取って、そしてそれを、いただくと、そういう新しい生活になるんですね。もっとも自分でしなくてはならないんですが、しかし、そのマナーをいただいてた40年と違ってですね、地のあらゆる産物、あらゆる良きものを、収穫していただくことができる。実にね、食生活がバラエティ豊かになっていくんですね。約束の地というものは本当に、多くの実り、多くの産物、バラエティに富んだいろいろな実を食べることができる。まあ、ただし、自分の手で種をまかなくてはなりませんし、また、信仰生活が必要です。主を信頼して、主の御声に聞き従って御言葉を守り行って、そして自分の手で収穫する、そのことは必要ですが、しかし食べられる種類は実に豊かでバラエティに富んでおります。信仰者である皆さんもですね、主に聞き従って信頼して歩むのであるのは、皆さん実にバラエティ豊かないろいろな産物、神様からの産物をいただくことができます。本当に信仰者の歩みとこのイスラエルの民が経験した約束の地の経験は同じですね。人の側が、しなくてはならない責任があります。約束の地が父と蜜の流れる産物の豊かな地であり続けるためには、人の側がなすべきことがあるんですね。それは新明記に書いてあります。新明記の11章開いてください。新明記の11章の8節からのところです。ここに人の側がなすべき責任があり、そしてそれをなしたならば、主はその地の産物をどのようにするか、それが記されております。新明記の11章8節から、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地でを所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で長生きすることができる。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アメン、ね、イスラエルの民が渡っていって所有しようとしている地はですね、エジプトのような地ではないんです。そこでは野菜畑のように自分で種をまいて自分の力で水をやらなければなりませんでした。 ナイル川から水を汲んで、その水をまかなければならなかった、種はもちろんまきます、約束の地でも、ね、種は当然まきます。レビ記で定められているのは、6年間は種をまいて地を地から産物を得ることができるが、7年目は種をまいてはならない、その地を安息させなければならない、ありますから種は当然まくんですが、しかしそこの土地はですね、天の雨で潤っている地です。エジプト人は自分で水を汲んで自分で水をやらなければ産物はできませんでしたが、しかしこの約束の地はですね、天の雨で潤っている、主ご自身がですね、先の雨と後の雨でその地を潤してくださる、そのような地なんですね。イスラエルの民が守るべきことは、それは8節に、ね、あなたに命じる全ての命令を守りなさい、そうすればそのような良き地をあなたから得ることができる。でさらに13節以降に、もしですね御子に聞き従わないのであるならばということもまた書いてあります。しめき11章の13節から、もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方に地の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう、ね、書いてあります。ですから神の民はですね、主の御声によく聞き従って心を尽くして主に仕えるのであるならば、主は天から雨を、先の雨と後の雨をもって降らせて、その地をですね潤し、収穫を豊かに増し加え、いろんなバラエティに富んだ、その食べ物、作物、産物をいただくことができるんですが、しかし心迷って横道にそれて他の神々に仕えるようなことがあったならば、主が天を、ね、閉ざすんですね。天を、ね、鉄のように聖堂のように固く閉ざす、でどっかの呪いに書いてありましたね。しめき28章でしたか、ですから約束の地において、ね、信仰者は、主の御声に聞き従って歩むこと、それが、定められているんです。もしその定めを守らないのであるならば、地は産物を出さず雨も降らされない。実際エリアの時代、3年半もの間雨が降らない時期がありました。イスラエルの民が横目に添えて心を迷っていたからです。エリアはいつまであなた方はどっちつかずに迷っているのか、信仰者のうちで迷っている状態、これほど惨めな状態はないです。世の人たちは少なくとも自分の手でエジプトの川から水を汲んで撒いておけばとりあえず実がなりましたが、しかし信仰者がですね横道にそれて迷っている状態、それは本当に悲惨な状態です、ね、天は雨を降らさず、また耕しても働けど我が暮らし楽にならずの状態なんですね。だから私たち信仰者は本当に神様の御声に聞き従って歩んでいくべきです。今日のこの吉明のこの箇所、杉越の生贄を捧げたその翌日から、マナが降ることはやみ、そして新たな信仰生活のステージにイスラエルの民は入りました。ですから、もうマナは降りません。マナは、良いものにも悪いものにも降りました。しかしこれからの地ですね、 その約束の地、そこはマナは降りません。その代わり主の御声に聞き従って守りを行うのであるならば、その地は豊かなバラエティに富んだありとあらゆる良き産物が豊かに実るものとなります。しかし御声に聞き従わないのであるならば、地は全く雨を降らさず、また産物も出さない状態になってしまいます。キリスト者は、ね、以前は世の奴隷、罪の奴隷状態、エジプトの奴隷状態でしたが、しかしキリスト者がそこから、ね、呼び出されて荒野と、ね、主の御声に聞き従うことを、その、荒野の過程を経て水のバプテスマを受け、自らを死に明け渡し、そして杉越の子羊と一体化することによって信仰生活がその時に始まりました。そしてその始まった信仰生活は、主の御声に聞き従って歩むのであるならば、実に豊かな、ね、勝利して栄える、本当にありとあらゆる良き実をいただくことのできる生活ですが、もし御声に聞き従わないのであるならば、実に悲惨な生活になります。今日本当に信仰者としての生活、キリスト者の生活を学びました。どうか皆さん、ね、キリスト者である皆さん、信仰者である皆さんは、しっかりと御言葉に聞き従って、そしてありとあらゆる良き産物を豊かにいただいて楽しんで、ね、そのような日々を、まあ、この生ける限り全うしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日本当にこの吉秋から私たち信仰者のその生活そのもの実態を学ぶことができました。私たちが信仰にあって御声に聞き従い、御言葉を守り行うのであるならば、先の雨と後の雨で私たちの生活は潤され、あらゆる良き実、良き産物をいただくことができます。その必須条件は、自らを死に明け渡すこと、水のバプテスマを得ること、杉越の子羊なるキリストと一体化すること、それによって信仰者の生活が始まり、そして信仰者の生活は御声に聞き従い、御言葉を守り行うことによってこそ幸いと祝福を得ることができます。しかし御言葉はそれに逆らう信仰者、それほど悲惨なものはありません。どうか私たちは日々あなたの御言葉に聞き従って歩んで、そして幸いと祝福を豊かに得ていくこの一生でありますように。どうか生徒たち一人一人がそのような日々を長く、天の御国に入るその時に至るまで、ずっとその幸いな信仰生活を保ち続けることができますように、それをあなたが導いてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。